Spinner。
こんなこと、きっと取るに足らないからと、性にまつわることを一人で悩み、考えたことのある人たちへ。ここは気負わずに話せるお泊まり会。いつまでも終わらない会話の時間が、その後の日々を支えるように、個人的な思いの交換が私たちを救うのだ。私とあなたでおしゃべりを。私たちのスリープオーバー。
Me and You の野村ゆめと
Me and You の竹中真希です。
私たちのスリープオーバー、この番組は性にまつわる悩みや疑問を自分の言葉で、自分の温度で、ゆっくりと心の扉を開きながら話していこう、そんなプログラムです。
現在スリープオーバーしているテーマは、これってセクハラなのか、セクハラだったのか。前回までは美容ライターで性差別や性暴力をなくす活動にも取り組まれている長田アンナさんとお話をしてきました。そして今回からは新たにこの方を迎えします。
小学館から出版されたエッセイコミック、自分の体を許すまでの編集を担当された金城さゆりさんです。自分というのは女というふうに書くんですけれども、トランスジェンダーの著者でいらっしゃるペス山ポピーさんがご自身の職場でのセクハラ被害っていうものに、自分の過去であったり人間関係と向き合いながら作品に、その過程について書かれているエッセイです。で、金城さん、金城さゆりさんは本の中で散る林さんというふうに名前で登場する編集者でいらっしゃいます。この作品が本当に金城さん、散る林さんとペス山さんを並走して作られている作品だっていうことがすごく伝わってくるので、どうしてこの作品を一緒に作って、どのように作っていったのかっていうことですとか、この作品のご反響ですとか、そういったところを聞いていければなというふうに思っています。
私たちのお泊まり会にあなたもぜひご参加ください。
私たちのスリープオーバー、今回のテーマは、これってセクハラなのか、セクハラだったのかです。ゲストは小学館の金城さゆりさんです。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。お願いします。金城さんが編集を担当された自分の体を許すまで読ませていただきました。自分は女と書くんですが、トランスジェンダーの著者ペス山ポピーさんがアシスタント現場でセクハラ被害を受けたことから、自分の過去や人間関係に向き合っていくエッセイコミックです。
もともと金城さんは、ね、シーズンの時からいろいろお世話になっていたんですけれども、今回私たちがこの私たちのスリープオーバーって番組をやるんですっていう風にご連絡したら、金城さんも今こういった本を作ってるんですっていうご連絡をちょうどいただいて、ね、もうこれはと思って、
いやすごいドンピシャで
確かにちょうどね企画会議をしている時、
本当に読ませていただいたんですけれども、詳しくはこの後じっくりお話ししていけたらなと思うんですが、本当にこのペス山さんとが自分と向き合いながら、でもそれこそこう金城さんであったりとか、専門家の方ですとかとこうまた学んだり対話をしながら、進んでいくというか歩いていく道っていうのがすごく書かれていて、こうまだ一言ではこうでしたとかこうっていうことが言い切れないんですけど、でもすごくこうたくさんの気づきというかがあったので、少しずつお話をしていきたいなと思いました。
こうまさにね、今回テーマのこれってセクハラなのか、セクハラだったのかっていうふうに思ってる人にとって、すごい気づきがたくさんある漫画だなと思ったんですけれども、自分の体を許すまでが、7月末に上下巻で発売されたかなと思うんですけれども、反響はいかがだったでしょうか。
そうですね、まずはこれウェブの柔らかスピリッツっていうところで連載してたので、もう連載中から ぜひ単行本にしてほしいとか、あの紙の本にしてほしいとか、あの人にプレゼントしたいとか、なんかそういう意見を本当にたくさんいただいていて、なのでまずはその人たちがあの良かったですっていう、うん、あのお祝いの言葉というか、そういうものが多かったです、
うん、人にプレゼントしたいっていう、ねね、コメントもいただいていたんですね。
そうですね、うん、あの別山さん自身も自分のセラピーになる作品って言ってましたけど、
うん、
同じようにあのなんだろう、ジェラチンっていう友人が出てくるんですけど、
うんうん、
その子にも読んでもらいたいっていう思いがあって書いてるはずなので、やっぱもともと成り立ちからしても自分と、まあ、同じような性被害に苦しんでる、
うん、
苦しんでるかどうかこっちが決めつけるのもあれなんですけど、うん、まあ、そういう人たちにも渡したいって思って、
うん、
私自身も作ってました、
うんうん、この柔らかスピリッツはもともとウェブで読むことができるっていうあのところだと思うんですけど、もともとフェス山さんにお声掛け、うん、最初に金城さんが漫画を書いてくださいっていうふうに依頼したこう理由というかきっかけは何でしたか、う
ん、あのフェス山さんの前作の実録、怒られて初めて恋に落ちましたっていうあの単行本があって、うんうん、でそれが発売されてって読んだ時にすごい衝撃を覚えて、
うん、
まあ、そのマゾヒズムですかね、 SM 関係の M 側の気持ちっていうのがすごい書かれていて、こんなに殴られたいんだっていうのとかを初めて知って、うん、それが単純にすごい面白かったんですね、
うん、
で漫画もとっても上手だなって思ってたんで、それでスピリッツで何かしませんかっていうことをメールさせてもらいました、
うん、じゃあその時はまだテーマとかどういうものっていうのは決まってない状態で、う
ん、決まってなかったです。なんだったら漫画表現がすごい上手なんで、エッセイじゃなくてフィクションを書いてみませんかっていうのが最初の確か依頼したことだったと思います。
そうなんか、ね、すごいこう漫画読んでてもすごい、
うん、
あの金城さんご自身も
はいはい、あの
チルバヤシさんとして、
そうなんですね、
すごいチルバヤシさんって思いながら、はい、
そう、あ、金城さんだって思いながらどうしてチルバヤシさんになったんですか、
ね、そう、これ結構深い理由があって、ペス山さんからネーム見せてもらった時にこれはやるべき内容の作品だっていうのはすぐ思ったんですけど、
うん、
やっぱり自分自身もこう多くの性被害に遭ってきているからだと思うんですよね、
うん、
だから分からないことが何もないっていうか、
うん、
その恐怖とか怒りとか、
うん、
全部共感できたので、最初の段階では二軸で行こうってなってたんですね、
うんうん、
あのトランスジェンダーのペス山さんにとっての、まあ、セクハラとか性被害で、シスジェンダーの私にとっての性被害っていうのが二軸であったんですけど、
うん、
まあ、なんか私の方のは書けないっていうか、あのペス山さんから見てそれはペス山さんの実体験じゃない上に結構重いっていうか、だからやめようって途中で変えたんですね。で、はい、ネームも結構大きくあの連載時と変えてる部分もあって、
うん、
でなんでそれを書く予定だったから名前を変えたんですよ。
あ、
近所って特定されないように。特定はでもされると思うんですけど担当なんで、うん、
そっくりですか
ね、うん、でもあの一応変えて、何かあった時に私じゃないですとか、その性被害の内容を書いた時でも言えるようにしておこうっていう配慮だったんですけど、
うん、
まあ、結局はそっちは書かないっていう選択を取ったので、
うん、
名前だけ別人で残ってるような感じです、
うん、でも作品をあの読ませていただくと、うん、本当にこうフェス山さんの体験を書いていくんだけれども、うん、金城さんの考えっていうのがしっかり書かれていて、ね、すごくこう並走をされながら作品を作ったんだなってことがむちゃくちゃ伝わってくる、
ね、すごい2人が話してるシーンがね、うん、たくさん出てくるから、なんかそれでなんだろう、自分もなんかその場に加わってる感じがするというか、
うん、あ、嬉しいです。本当にたくさん話したんで、フェス山さんとは、うん、
どういうふうに話をこう、うん、例えば作品が上がってくるタイミングでみたいなことなのか、はいはい、もう少しこう違ったコンタクトだったのかっ
やっぱりねこう最初の、単行本でいうと1話から3話までその、ま、漫画家 X 氏にセクハラをされているっていう描写までを最初一気に50ページぐらいネームで持ってきてくれて、やっぱ その段階でもうかなり話すことがたくさんあるっていうか、うん、あのだからなんでしょう、もう会えばずっと喋ってるっていうか、うん、あの話さなきゃいけないことが本当にたくさんあるし、
うん、
その時どう思ったか、例えばセクハラされた時どうだったかとかが、うん、一個一個本当にちゃんと聞かないと分かんないんですよね、
うん、
でペセヤマさんは、あの女性の体で生まれて性自認が、まあ、男性寄りの中性の方なんですけど、うん、その人はどう思うかっていうのとかも私も嫌だって思うのとかまでは分かるんですけど、ペセヤマさんが女の体で生まれたからこんなに辛いんだって思うまでの過程っていうのは結構何回聞いても理解できない時が多くて、うんうん、で私はセクハラになった時に会った時に女の体をやめたいから男になりたいと思ったことはないよとかをもういちいち全部こう言葉にして、うん、あそうなんですねとかを確認を取りながら進めていかないとなんかいきなり混乱しちゃう時とかもあって、
うんうん、
っていう感じでした。なんかネームを作る前もネームができてからの打ち合わせも、
うん、
あのそれの修正もやっぱずっと喋ってるっていうイメージでした、
うんうんうん、なんかお互いにこう分からないっていうことをちゃんと言い合ってるシーンがすごい書かれてて、うんうん、
ね、それ思いました、
うん、ちょっと分からなかったみたいなことを金城さんがおっしゃってて、うん、分からない、あそっか分からないんだってペセヤマさんがなったりとか、うん、本当まさにさっき金城さんがおっしゃっていた、あのペセヤマさんが、まあ、女の女性の体に生まれたら、まあ、誰しもが一度男性になってみたいと思うんじゃないですか、うん、もうこれはあるあるぐらいの、
ね、
うん、
そのシーン
感じでって言った時におっしゃった時に金城さんが私はそれ思ったことないんだよねって言って、うん、ええみたいな感じになってるシーンとか、うん、そういうのすごい印象的だったんですよね。
そうなんですよね、結構いちいちびっくりしてお互いいちいちびっくりし続けてて、
あ
でそれをまた自分の生活にフィードバックして、例えば一番身近な母だったり、
うん、
こう妹とかに男になりたいって思ったことあるみたいなのを聞いてみたりとかして、はい、やっぱ自分の中で常に統計を取り続けるっていうか、こう自分自身っていうバイアスがやっぱ自分もかなり入って生きてきてるんで、何も普通じゃないぞっていうの当たり前ってことは何もないぞっていうのを、
うん、
こうペセヤマさんとの漫画を作りながらは思ってました。
なるほど。でもなんか本当に出てくるゼラチンさんのこういう風に言ってることがなんか分かるなって思ったりとか、うん、なんかシルバエスさんがおっしゃってることもすごい分かるってこともあるし、うん、でもペセヤマさんがそのトランスジェンダーで悩まれてること、うん、は多分自分は分かり尽くしてはいないけれども、でもペセヤマさんに怒ってることですごい分かる部分もすごいたくさんあったりとかしていて、で本当に今おっしゃってた本当に普通っていうのが多分ないっていうのは本当にそうだなって読んでて思いました。
今回その作品を出すっていう風になった時に、はい、本の中でも書かれてましたけど、もともとこの柔らかスピリッツ自体の編集部だったりとか、うん、あとこう読者の方々も男性が多いっていう中で、うん、この作品を出すっていうところになった、はい、まあ、経緯とかどんなやり取りが編集部であったのか、何か印象的なことありましたか？
やっぱりあのペセヤマさんからそのネームが最初上がってきた時に、あの作中だとすごいいい感じで書いてくれてるんですよね、うんうん、どうしたいかどうなりたいかって、救われたい助かりたいですって言って、うん、まあ、ああいう面ももちろんあったんですけど、私自身も分かんなくて、ペセヤマさんがこれはまずセラピーとして、で私に読んでほしくて書いてる、でこれを世に出したいのかどうかっていうのがその時にはまだ分かんなかったので、
うん、
そういう意味でもどうしたいっていうのを聞いたんですよね、
うん、
で連載できるならしたいというか、うん、今書ける漫画がこれしかないっていうことであったんで、 もうこれは本当一か八かっていうか、うん、でおそらくダメだろうと思ってたんですよ、
うん、
ダメだったとしてもこういう漫画を連載したいっていう思ってる人がいるし、人間が編集がいるっていうのを言ってった方がいいなっても思って、うんうん、それで上の人にこういうのをやりたいんですって見せたら、なんか結構意外とこれは意味があるよってすぐなったんですよ。
あ
で男性編集の人でしたけど、で OK 出てからの方がやっぱ大変で、
うん、
でもやっぱりこの人って誰なのっていう、漫画家は誰なのかとか、その漫画家はこういう風に書いて小学館にとって不利益にならないのかとか、
うん、
一番極端な意見だと、じゃあこの先生がもしコナンの青山剛昌先生と友達で親友だったらどうするのとか、
うんうん、
支えてもらってる会社で、
うん、
その友達がセクハラしましたっていう漫画出して青山先生が小学館信じられないってなったらどうするのって言われたんですよね、
うん、例えの話として、
そう、例え、もうもちろん例えで青山先生の友達でも何でもない
んですけど、うんうん、何でもないけど
それぐらいそうだったら、そうそう、そういうのも考えてるのかって言われて、あ、これが権力構造かって結構思って、うん、だってそれと先生がね、うん、X 氏が大先生と知り合いかどうかは全く関係ないじゃないですか、
うん、
セクハラをされて傷つくとか、うん、パワハラを人にするっていうのはダメなわけだから、うんうん、はい、でもじゃあ考えてっていう時にそういうのが出てきちゃうんだと思って、
うんうん、
まあ、そういう一連のいろんなやり取りを通して、うんうん、めちゃめちゃ大変なことになったなって思いますね。
でもなんかまさにそういうね、なんか構造によって隠されてきた問題ってのもたくさん、
いや本当そうなんだなって思いました、ね、なんか応援してくれてるっていう環境でもこういうことが普通に言われるんだなって、
うん、
まあ、作中にありましたけど、うん、一番いい落としどころとしては、ね、うん、ベス山さんと X 氏が食事でもして、うん、お互いピースしてる写真みたいなのを撮れたら、
うん、
漫画としても一番いい落としどころじゃないかって言われたこととかもやっぱ、うん、今口に出しててもなんか本当ゾッとしちゃうんですけど、
うん、しかもそれお話しされた方はこう味方であるっていうつもりで、うん、おっしゃってるっていう風に作中の中でも書かれてて、
本当に味方なんですよ、嫌な人とかでもなくて、
うん、
この漫画を一番いい形で連載するにはっていうことでしてくれてるアドバイスなんで、
うん、
なんか、はあ、そういうことかって思いましたね、うん、
そこから社会通念っていう話がすごく、うん、特に前半の方で私は印象的だったなと思ったんですけど、うんうん、今回のそのペス山さんがこう作品を作っていくにあたって、うん、弁護士の先生に話を聞きに行ってっていうところがあって、はい、うん、でこれがその被害を受けていた7年前であればっていうのと、うん、7年経った今、うん、だからこれは裁判になった時に今であれば勝てると思うっていう話、
うん
うん、それは7年前だと勝てなかったんじゃないかなと思う、うん、でそこは何が違うのかっていうと、こう違法性が7年前だと認められていなかった、
うん、そうですね、はい、うん、社会の認知におけるそのセクハラとかパワハラの行動っていうのが、
うん、
当時だと別にそれぐらいあるだろうって流されちゃうことで、うん、まあ、今だと問題だって人々が認識しているから、
うん、
っていうので違法性が変わってくるっていうことでしたね。
私は不勉強だったのですが、そうなんだ
ね、すごい
そんなムード
ムードそんな大事なんだ
みたいなものが、法律というか、ね、その裁判とか判決の結果にムードが関わるんだっていう、
うん、
それはあそうなんだっていう、まあ、いい部分もあれば、まあ、恐ろしい部分でもあり、
うんう
ん
ね、
金城さんがそこでちょっと私はなんていうか悔しいし虚しい部分があるっていうふうに書かれてたの印象的だったんですけど、うんうん、はい、それはどういう気持ちだったんですか？
やっぱりされたこととそのした人が取る責任っていうか、
うん、
なんかあんま関係ない気がして、
うん、
セクハラというか性被害を受けた方は 相手が罰されようが罰されまいが、うん、されたっていう事実も変わらないし、
うん、
まあ、苦しみも変わらないですね、うん、まあ、ちょっと胸がスカッとするとかあるかもしれないですけど、うん、なかったことにはならない、なかった人生はもう送れないので、
うん、
そういう意味でもう本当裁かれても裁かれなくても、
うん、
こちらというか性被害を受ける側としては何も変わんないなって思った時に多分そういうセリフが出たんだと思います、
う
ん、あとやっぱその時あの事務所が四ツ谷にあってこう、はい、大きい交差点を歩いてたので、
うん、
あの登下校中の通学中の子供たちがこうあのいるじゃないですか、あの制服で帽子かぶってるちっちゃい子たちが、
は
い、あの子たちがこう横断歩道を通っていくのを見ると、
うん、
やっぱすごい辛い気持ちになっちゃって、
うん、
あこの子たち今は性被害とかあってないけど、
うん、
いずれ会うかもしれない社会で生きていくって、
うん、
めちゃめちゃ怖いなって思って嫌、
うん、
だなって思いました、
うん、でもそういうこうその被害を受けたっていうことの事実が変わらないっていうところがありながら、
うんうん、
その社会通念っていうものが変わっていくことで、例えば今はそれは昔だったらもうなかったことも、言い方悪かったら泣き寝入りみたいなことになってしまってたことが声を聞いてもらうことができるようになったり、もしかしたらその小学生たちも今よりは少し安心に生きられるようになるためにも、
そうですね、
その、まあ、空気みたいなものを、まあ、どこまでその空気をね良くしていこうっていうのを信じるかっていうのもちょっと難しい、それはいい方にも転べばやっぱ悪い方にも空気って転がりやすいことだと思うので、そのしっかり制度を定めるっていうところも大事ですし、でもその制度が変わっていくためにこうなんていうんですか、世論というか、
そうですね、
っていうことをなんかすごく考えさせられる、
ね、なんかこう自分自身に起きたことで、うん、なんかそれが例えば違和感を言葉にしたりとか、そういう判例が実際にあったことが自分が解決するだけじゃなくって、
うん、
なんかこう、
まあ、そうですよね、
と、なんですかね、遠くの誰かを助けたりとか、うんうんうん、なんかあとさっきおっしゃってたようなこれからなんか大人になっていく人たちを助けたりとか、うんうん、そういうことにもつながるんだなってふうに、
そうですよね、本当になんか言葉で言うと軽いけど、うん、一人の戦いじゃないというか、
うん、
本当後ろに控えてるというか、これからの人たちのためにもなるはずなんで。
本を読んでてこう具体的に弁護士の方がおっしゃっていた民事裁判で認定された判例も書いてあって、
うん、
あそうなんだと思って勉強になりました、うん、カラオケで隣に座り腰を抱くとか、
あね乗ってた、
うん、上着を着るのを手伝うと言って二の腕を触る
ダメダメダメ
ダメダメっていうね、でも手を触るとか、
うん、
こういう具体的なお話っていうのもすごく作品の中に書かれていて、
うん、
印象的でした、
うんね、なんかスピリッツでもなんか3年前だったら作品、はい、この作品出すの難しかったんじゃないかみたいなこと書かれてたと思うんですけれども、うんはいはい、
そうですよね、漫画の中では3年前って言ってるけど、うん、何年前だったらできたんだろうとか考えてもなんかどのタイミングもやっぱ無理だった気がして、うん、今ペス山さんのこのネームがあったからできたっていうことかなっては思ってます ね、
うん、ね、作品の中でも、うん、その社会通念が変わってきたことの一つの中に、うん、まあ、金城さんご自身もねなんかミートゥー運動とかさまざまな、うん、まあ、そういった近年の動きが影響してるんですかみたいな話もあって、
うんうん、
まあ、そういうことっていうことも重なりながらどんどん、
うん、
今まで書き消されてきた声だったりとかっていうのも、まあ聞いてもらえるっていうのもね、うんうん、あれですけど、
ね、
っていうようになってきたっていうのがありつつ、でもさっきあの金城さんがおっしゃってたみたいな、でもその人の心だったり実際の経験を、うん、がなかったことになるわけではないっていうことに対して、うん、すごくこの本は真摯というか、
うん、
あのペス山さん自身もそれを変化はすごく嬉しいこと、でもその中で自分が一生懸命生き延びるためにというか身につけてきた、うん、まあ、いろいろなこうことっていうのがなんか一気にその荷物が取り払われるような感じっていうのに、
うん、
なんか戸惑いを覚えたりとか、
はいはい、そうでしたね、
うん、
ペス山さんがもともと持ってた感情としておっしゃってたのは、うん、 女の人が怒んないから、
うん、
セクハラをする人が減らないんじゃって思ったらしいんですよね、
うんうん、
女の人はセクハラをされても怒ってるのをほとんど見たことがなくて、むしろ喜んでるみたいな表現も、
うん、
メディアに多かったと思うんですよ、
うんうん、
でペセ山さんはだからもう女の人がどう考えるかとかが本当に全く分かんないから、
うん、
あ、女の人ってセクハラされたら喜ぶんだぐらいの感じで思ってたのが、
うん、
Me Too で初めて、あ、女の人って嫌がってたんだっていうのが分かったらしいんですよね、
うん、
なんでもうそれぐらいの齟齬が多分我々女性だと嫌だけどなんか曖昧な笑いでかわしちゃうとかってすぐ分かる、感情としては分かると思うんですけど、ペセ山さんその部分が全く分かんなかったんで、だからそういう意味でペセ山さん本当に Me Too が大きい出来事だったって言ってましたね。
確かにそのよく言われる嫌よ嫌よもう的な好きのうち的な描写が多分本当にメディアの中だったり、
ね、ドラマとかね、
ドラマとかに多かったりもして、うん、でもそれはそうじゃないんだよっていうことをはっきり示したのが、うん、近年だと Me Too だったっていう、
そう
ですね、
うん、
でもそのペセマさん自身のそこが分からなかったっていう、その女性の嫌だっていう気持ちとか、うん、セクハラに対する幸福の感情っていうのを知らなかったんだってことも書かれてますよね、うん、作品に。
だから自分はトランスだから、うん、セクハラされた時に嫌って思っちゃうんだって思ってたんですって、
うん、
女性は嫌だと思わないの、
そうそうそうそう、
うんうん、でもそこもきっとこの作品を作っていく中できっと金城さんだったりと話をしながら、うん、あ、そうじゃなかったんだっていうことにきっと気づいていく過程みたいなものが、
うん、
伊勢山さん自身にも
あったみたいですね、
っていう、うん、でもこの作品の中で本当にその伊勢山さんの個人っていうものが書かれながらも、いろんな立場の人との出会いだったり、
うん、
まあ、その自分に影響を与えた友人だったりとか、うん、あと、まあ、その被害をもたらした人であったりとか、
うん、
っていう人たちがこう登場というか、
うん、
でしっかりそこが描かれて向き合われていることで、いろんな考えとかいろんな立場を持った人の話が書かれていて、
うん、
瀬山さんが自分に向き合っていくってことと、もう一つその人間関係だったり、
うん、
こういろんな立場だったり考えの人たちとのことを知って、うん、まあ、想像するっていうことが書かれていて、最後の方だと自分自身の加害性っていう話にも触れてらっしゃったと思うんですよね、
うんうんうん、
それがすごく印象的でした、
うんうんうん、やっぱり自分がなんだろうな、本当に単純に言うと男性側だったら、うん、すぐセクハラモラハラってしてたかもしれないって思うんですよね、
うんうん、
気づけなくて、
うんうんうん、
分からなくて、
うんうん、
でやっぱペシャマさんはもちろん私よりもそういう気持ちが強い人だったから、
うん、
もう自然といろんな人のいろんな側面を描く漫画にはなったと思います、
うん、
話はつきませんが、そろそろ時間になってきたので、次回も引き続き、これってセクハラなのかセクハラだったのかをテーマに、金城小百合さんとスリープオーバーします。金城さん、よろしくお願いします。
お願いします。
私たちのスリープオーバー。
私たちのスリープオーバー、ゲストは金城小百合さんでした、はい、お話ししてきましたが、
ね、
いろんなお話が出ました。
ね、なんかこう社会通念のね、
うん、
話しましたけど、うん、
はい、
こう漫画読んでもすごい印象的だったこと、
うんうん、
ここまでムードというものが実際のね、こう判例というか、うん、ね、裁判だったりとかにも影響したりとかするんだなとか、
うん、
まあ、漫画がね、
うん、
こう世に出されるっていうところもそういう社会通念だったりとかが結構影響してる部分もあるのかなって思ったんですけど、
う
ん、
はい、ムードが変わってきてるなっていうのは、まあ、実感としても自分自身も持ってはいたんですけれども、
うん、
まあ、それが本当にこう、まあね、マキちゃんが今話してたことですけど、うん、ムードっていうものが社会の制度とか、ね、そういうものにも影響してくるっていうところがこうしっかり書かれていたので、うん、あ、そうなのかっていうところを感じるなというふうに思いました。次回も金城さんをお迎えして、これってセクハラなのかセクハラだったのかをテーマにお話しします。皆さんは性について悩みや疑問はありますか？番組の感想や今後特集してほしいこと、私たちのスリープオーバーのホームページからメールでお寄せください。
私たちのスリープオーバーは毎週金曜日配信です。気負わずに話せるお泊まり会、私とあなたでスリープオーバーしていきましょう。
ここまでのお相手は Me&You の野村夢と
竹中真希でした。